新宿区役所区政情報課発行。声の広報、平成21年4月5日第1919号、テープ第2巻に参りました。はじめは保険だよりです。母親学級、土曜日2日制、平日に参加できない方のために土曜日に開催します。日程と内容です。5月9日土曜日、赤ちゃんのお風呂の入れ方、妊娠中の歯の健康。23日土曜日、呼吸法と妊婦体操、産後の生活、妊娠中から始めるバランスの良い食事法。いずれも時間は午後1時半から4時までです。対象は区内在住でもうすぐ赤ちゃんを迎える方。母子健康手帳をお持ちください。申し込みは電話で会場となる西新宿 7-5-8 西新宿保健センター、電話3369-7151番へお願いします。先着25名、パートナーの参加もできます。次は4月から妊婦超音波検査の助成回数が3回になりました。母子健康手帳の交付時に妊婦超音波検査受診票を3枚お渡しします。3月31日までに新宿区で母子健康手帳の交付を受けた方には4月から利用できる受診票を追加で2枚お送りしています。区外で母子健康手帳の交付を受け新宿区に転入した方はご連絡ください。問い合わせは本庁舎7階健康推進課健康事業係。4月20日月曜日からは第2分庁舎分館1階になります。電話番号 5273-3047 番です。年に一度の健康チェック、無料健康審査5月分、対象と実施場所です。5月の健康審査は昭和45年4月1日から平成6年4月1日生まれの16歳から39歳の方、それと昭和10年3月31日以前生まれの75歳以上の方が対象です。16歳から39歳の方、学校などで検診を受ける機会がある方を除きます。実施場所は保健センターまたは区民健康センター。予約方法はご希望の実施場所に電話で予約をしてください。75歳以上の方です。実施場所は区民健康センターまたは区の委託医療機関。予約方法は検診票がお手元に届いたらご希望の実施場所に電話で予約を入れてください。なお、平成18年度以降に区の委託医療機関、区内診療所などで健康審査、精神検診、がん検診を受診した方には4月下旬に検診票をお送りします。詳しくは広報新宿4月15日号でお知らせする予定です。40歳から74歳の方で新宿区の国民健康保険に加入している方、生活保護を受けている方は6月から健康審査、特定検診、がん検診を開始します。詳しくは広報新宿5月15日号でお知らせする予定です。40歳から74歳の方で国民健康保険以外の健康保険、健康保険組合、共済組合、全国健康保険協会、勧奨健康保険、国民健康保険組合に加入している方、被扶養者を含みます。これらの方々は特定検診は各医療保険者が実施します。詳しくは各医療保険者にお問い合わせください。検診内容です。問診、身体腹囲測定、血圧、尿検査、血液検査ほか、50歳以上の男性で希望する方は前立腺がん検診200円を同時に受診できます。なお、診断書は発行しません。5月の日程です。毎月5日号の広報新宿で翌月の日程をお知らせします。保健センター2日制、保健センター専用検診予約センター、電話番号 3200-1508 番へ検診希望日の8日前までに予約を入れてください。月曜日から金曜日の午前9時から午後6時までです。検診と結果説明の2日制、両日とも会場へおいでください。日程、会場は次の通りです。時間は午前中です。検診会場、そして第1回目の検診日と結果説明、第2回目の検診日と結果説明の日程をお知らせします。まず弁天町50牛込保健センター第1回検診日5月12日火曜日、結果説明6月2日火曜日、 第2回検診日5月19日火曜日、結果説明6月16日火曜日。次は四ツ谷 4-17 四ツ谷保健センター。第1回目検診日5月8日金曜日、結果説明は5月29日金曜日。第2回目検診日5月22日金曜日、結果説明は6月12日金曜日。次は西新宿 7-5-8 西新宿保健センター。こちらは2回目はなく、5月20日水曜日が検診日で、結果説明は6月10日水曜日になります。次は下落合 4-6-7 落合保健センター。第1回目の検診日5月14日木曜日、結果説明は6月4日木曜日。第2回目の検診日は5月28日木曜日、結果説明日は6月18日木曜日です。土曜検診は会場が西新宿保健センターで行われます。検診日は5月23日土曜日、結果説明は6月13日土曜日です。3週間から4週間後の指定日に医師による結果説明と健康相談を実施します。追加検査、これは土曜日を除きます。骨粗しょう症予防検診、20歳以上の方で300円で受診できます。次は新宿 7-26-4 区民健康センター。電話 3208-2222 番へ予約を入れてください。月曜日から金曜日午前8時半から午後5時の間にお願いします。日程は月曜日から金曜日の時間は午前中です。結果通知、3週間から4週間後に郵送で通知します。追加検査、骨粗しょう症予防検診、がん検診、各検診ごとに曜日を決めて実施しています。20歳以上の方で有料となります。次は区の委託医療機関、区内診療所など。申し込みは検診票に同封の一覧表からご希望の医療機関を選んで直接予約を入れてください。結果通知、後日対面などで通知をします。追加検査、有料のがん検診を実施している医療機関もあります。一覧表でご確認ください。以上、問い合わせは本庁舎4階健康推進課検診係、電話 5273-4207 番まで。なお、4月20日月曜日から第2分庁舎分館1階に移転します。以上、保健だよりでした。区政の課題を一緒に考えませんか。21年度区政モニターを募集します。区政について区民の皆さんが日頃感じていることやご意見などをお聞きし、区政運営に反映させるため区政モニターを募集します。区政をもっと知りたい方、区政に関心のある方、一緒に区政を考えてみたい方、ぜひご参加ください。任期は移植の日から22年3月31日まで。対象は21年4月1日現在、区内に1年以上在住で18歳以上の方50名です。外国人の方は新宿区に1年以上外国人登録をしていて、日本語で読み書き話すことができる方、公務員20年度区政モニターの方を除きます。活動内容はモニター会議などへの出席年4回、区政に関するご意見などの提出任意で随時、区政モニターを運営する上で区長が特に必要と認めたこと、謝礼は会議への出席1回につき2000円です。21年度モニター会議のテーマ、それぞれのテーマについて区の取り組みを説明し、モニターの皆さんと意見を交換します。テーマと時期は変更する場合があります。第1回5月21日、見つけよう新宿の歴史文化。第2回8月、高齢者を地域で支えよう。第3回10月、考えよう子育てしやすいまちづくり。第4回22年1月災害から地域を守ろう。申し込みは所定の申し込み書で5月1日金曜日までに必ず着くように。郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎3階、校長担当課校長係へお送りください。電話番号 5273-4065 番、ファックス番号 5272-5500 番。なお、お持ちいただくかファックスをお送りいただいても結構です。申し込み書は 校長担当課特別出張所で配布するほか、新宿区ホームページの校長担当課のページからも取り出せます。応募者多数の場合は地域、年齢、性別を考慮するとともに、過去に育成モニターなどを経験していない方を優先します。結果は5月中旬までに応募者全員にお知らせします。なお、会議に出席していただく育成モニターのほか、より幅広く区民の方からご意見をいただくため、アンケート育成モニター制度も実施しています。アンケート育成モニターは、区民の方の中から無作為で抽出した対象者に依頼書を送り、ご協力いただける方にお願いしています。以上、21年度育成モニターを募集しますと題してお伝えしました。続いて、緑の基本計画を改定と題してお伝えします。平成10年9月に策定した新宿区緑の基本計画を、社会情勢の変化や新たな法令に対応した緑化推進策を踏まえて改定しました。改定にあたっては、パブリックコメント制度、意見公募でお寄せいただいたご意見を参考にしました。ご意見ありがとうございました。計画の概要をお伝えします。1、計画の理念。緑と潤いのある持続可能な都市、新宿の実現を目指します。2、計画の目標。今後10年間の目標と21世紀中頃を想定した将来の目標を設定しました。緑肥率の目標、17年度調査でおよそ 17.5%、 10年間で緑肥率、樹林などの緑地面積が占める割合を 1% 上昇させ、将来は区全体の緑肥率を 25% にします。公園面積の目標、現在は区全体の 6.5%、 10年間で新たに2ヘクタールを確保し、将来は面積を区全体の 8% にします。3、計画の方針。4つの基本方針と将来像を示す3つの配置方針を設定しました。4つの緑の基本方針。地域の貴重な緑を守る、新たな緑を増やす、新宿ならではの特色ある緑を作る、緑の啓発と仕組み作り。3つの緑の配置方針。緑の骨格の形成、緑の軸の形成、緑のモデル地区の指定。4、行動計画。新たに実行していく取り組みや具体的に検討していく22の行動計画と、今後10年間で特に力を入れて取り組む重点的な取り組みを設定しました。5、6つの緑の地域別方針。区内を緑の観点から6つの地域に分け、各地域に緑づくりの方針を設定しました。緑の重点的な取り組みは次の5つです。1、都市に緑の軸を作る。街路樹を大きく育てる剪定管理、河川の緑化、沿道の街路樹空間の創出ほか。2、宅地の緑を守り育てる。保護樹木制度の拡充、緑の保全モデル地区の指定、緑の推進モデル地区の指定ほか。3、創意工夫により緑を作る。新宿花いっぱい運動の推進、ビオトープ地域拠点の設置、屋上緑化等推進モデル地区の指定ほか。4、拠点となる緑を充実する。区民ふれあいの森の整備、玉川上水をしのぶ流れの創出、魅力ある公園づくりほか。5、公共施設では先駆けて緑を増やす。新設区有公共施設の緑肥率 25% の実施、区道にシンボルツリーの植栽、緑の棚、バス停緑化の実施ほか。以上です。計画の全文、パブリックコメント制度でお寄せいただいたすべてのご意見39件と区の考え方は、緑公園課、本庁舎3階、校長担当課、本庁舎1階、区政情報センターで閲覧できるほか、新宿区ホームページの緑公園課のページでご覧いただけます。問い合わせは本庁舎7階の緑公園課緑の係までお願いします。電話番号 5273-3924 番です。以上、緑の基本計画を改定と題してお伝えしました。変わりまして、 NPO 活動資金助成についてお伝えします。 共同推進基金 NPO 活動資金助成申請を受け付けます。この基金は皆さんからの寄付で運営しています。区内で活躍する NPO 法人に活動資金を助成するため共同推進基金を設置しています。20年度は17団体から助成申請があり、そのうちの8団体の事業に助成しました。助成総額は300万円です。今回は21年度の NPO 活動資金助成の申請についてお知らせします。助成の申請対象事業は、区に登録した NPO 法人が区民の方を対象に特定非営利活動促進法に基づいて行う特定非営利活動に関わる事業で、助成決定の日から22年3月31日までに終了する事業。助成の基本方針、区が目指すまちづくりの基本目標の達成に貢献するもの。地域調整課で配布する案内を参照してください。 NPO が持つ先駆性専門性を生かし自主的に行うもの。助成が新たな事業のスタートまたは継続的事業のステップアップにつながるもの。多くの区民の方への社会貢献活動の啓発に役立つもの。助成額は助成対象事業費の2分の1、1事業あたり50万円を限度になります。助成総額300万円です。審査、5月7日木曜日に一次審査書類選考、そして20日水曜日に二次審査公開プレゼンテーションの実施を予定しています。6月上旬に決定します。申請と問い合わせです。事前連絡の上、4月15日水曜日までに共同推進基金助成金申請書を直接本庁舎1階地域調整課管理係へお持ちください。申請は1団体1事業のみ。申請時に10分程度の聞き取りを行います。見積書などの資料を提出していただく場合があります。なお4月14日火曜日と15日水曜日に受付相談会を開催します。こちらは予約制です。 NPO の区への登録です。活動資金助成の申請には事前に区への登録が必要です。対象は次のすべての要件を満たす NPO 法人。1、主たる事務所と特定非営利活動を行う活動拠点が新宿区内にある。2、特定非営利活動にかかる事業費の割合が事業費の総額の 50% 以上ある。3、区民の方が対象の非営利活動事業を行い、その事業計画がある。以上です。NPO 活動資金助成登録に関する説明会を行います。4月7日火曜日午前10時から。会場は区役所第一分庁舎7階職員研修室で行います。対象は区内の NPO 法人。申し込みは電話またはファックスに法人名、電話番号、参加人数を記入して地域調整課管理係へお送りください。説明会終了後、区への登録申請を受け付けます。登録を希望する方は必要書類を確認の上お持ちください。次は共同推進基金への寄付を通して社会貢献をしませんか。区民事業者の皆さんへ、皆さんからの寄付金を積み立てて共同推進基金とし、 NPO 法人の活動資金を助成しています。寄付金の額に制限はありません。また皆さんの意思をできる限り尊重し寄付をしたい NPO 活動の分野団体を指定できます。ご理解とご協力をお願いします。寄付の方法です。寄付申し出書を電話で地域調整課管理係へ請求してください。申し出書は地域調整課特別出張所でも配布しています。寄付金は直接窓口にお持ちいただくか納付書で振り込めます。なお税制上の優遇措置は21年度からふるさと納税制度により個人住民税の寄付金税制が大幅に改正されました。寄付金のうち5000円を超える部分について個人住民税所得割の額のおおむね1割を上限として税額から控除されるようになりました。詳しくは地域調整課管理係へお問い合わせください。資金助成 NPO の区への登録案内は地域調整課で配布するほか、新宿区ホームページの共同の広場でもご覧いただけます。 また区登録 NPO の活動状況などは共同の広場でご紹介しています。問い合わせは本庁舎1階地域調整課管理係、電話 5273-3872 番、ファックス 3209-7455 番へお願いします。以上、 NPO 活動資金助成についてお伝えしました。今度は住宅まちづくりコーナーです。神田川流域河川整備計画原案の閲覧意見募集。閲覧意見募集期間は4月30日木曜日までです。なお土曜日日曜日祝日を除きます。閲覧場所は西新宿 2-8-1 都庁第二本庁舎22階、東京都河川部計画課、または本庁舎7階区道路課、そして都建設局のホームページでもご覧いただけます。ホームページアドレスは http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp です。意見提出方法は郵送、ファックス、電子メール、または直接東京都河川部計画課、郵便番号 163-8001、 ファックス番号 5388-1533 番、 E メールアドレスは s.secition@metro.tokyo.jp までお願いします。電話ではお受けできません。問い合わせは東京都河川部計画課、電話 5320-5414 番です。以上、住宅まちづくりコーナーでした。次は、町の記憶を生かした美しい新宿を目指してと題してお伝えします。景観形成ガイドラインの活用を。区は景観法に基づく景観行政団体として4月から新宿区景観まちづくり計画の運用を開始しました。今後は地域の特性に応じた良好な景観形成のための指針を定めた新宿区景観形成ガイドラインを活用して景観まちづくりを推進していきます。景観形成ガイドラインとは、歴史、文化、地形などの景観特性により区内を10地区72エリアに分け、地区ごとに地域特性を示し、エリアごとに目指すべき景観形成の方向性や具体的な方策の例を示したものです。地区の概要、若松地区の例をご紹介します。区内を景観特性ごとに10地区72エリアに分けています。地区の概要として、変化に富んだ地形、町の記憶、水と緑の基本方針に沿って地域の特性を示しています。若松地区の概要です。まず、変化に富んだ地形、広がる牛込台地、台地に入り込む2つの谷地、そして町の記憶、大名屋敷を継承した大規模敷地、風格ある歴史的な建造物、そして水と緑、富山公園、箱根山地区の豊富な緑、大規模施設や寺社の緑です。エリア別ガイドライン、富山公園箱根山エリアの例をご紹介します。エリアごとの景観特性の現状、課題を示しています。エリアごとの景観形成の目標を定めています。目標、富山公園と大規模施設群を中心とした緑豊かな街並みへ。目標に向けての方針を定めるとともに、方針への考え方を示し、方針に向けた具体的な方策の例を挙げています。具体的な方策の例です。 1. 富山公園周辺ではまとまった緑を保全し創出する。 2. 散策したくなる魅力的な歩行者空間を作る。 3. 町に溶け込む大規模施設群、学校や医療福祉機関などの景観を作る。以上です。建築物などの計画において良好な景観形成を誘導します。景観法に基づく行為の届け出に先立って行う景観事前協議の中で、ガイドラインを活用し、景観法に基づく規制に加え、地域特性を踏まえた良好な景観形成を進めていきます。 事業者などが地区ごとに定められた対象規模を超える建築物などを計画するときは、ガイドラインの目標、方針を踏まえた計画となるよう誘導していきます。地域のまちづくりルールを作成するときの検討材料になります。地域にお住まいの方が中心となって、景観法に基づく行為の制限を新たに定めたり、地区計画や景観協定などのまちづくり制度を作成するときに、このガイドラインが検討材料として活用できます。景観まちづくり計画、景観形成ガイドラインは、本庁舎1階、区政情報センターで一部3500円で有償頒布するほか、新宿ホームページの景観と地区計画課のページでご覧いただけます。問い合わせは本庁舎8階、景観と地区計画課、電話 5273-3831 番へお願いします。景観まちづくりガイドブックのご利用を。エリア別ガイドラインの作成にあたり、東京大学、早稲田大学、工学院大学と共同で現場調査し、72のエリアごとの魅力や景観特性を特別出張所の地区ごとに10冊にまとめました。景観まちづくりのアイデア集としてご利用ください。本庁舎1階、区政情報センター、新宿 3-29-1 の純駆動書店新宿店、こちらで1冊500円で有償頒布しています。問い合わせは本庁舎8階の景観と地区計画課、電話 5273-3831 番へお願いします。以上、町の記憶を生かした美しい新宿を目指してと題してお伝えしました。これでテープ第2巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。